医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小佐が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんにちは。
こんにちは。
いやいや、今日はすごい雨が降ってて眠たいんですけど。
あ、雨日和で、ね、
うん。もうでもなんか
時差がないから収録めっちゃしやすいな。
本当？
うん。だってこの時間、ね、今まだ起きれないからさ、多分。
いつも夜、こっちだと、日本だと夜、夜中とかだもんね。
うん。やっぱ元気なくなるじゃん、だんだん夜やるって言ったもんさ。
そうね。いやでもなんか、夏の暑さもちょっと陰りが見え始めたというか、だんだんと。
ああ、ようやくなんかね、ちょっと落ち着いた感じするよね。うん、
いや、落ち着いた。昼間もまあ30度、マックス30度ぐらい。だったりするかな、
うん、まあ、まだ暑いけどね、うん、昔30度超えってそんななくなかった。
いやいや、そうよ、子供の頃なんて32度とか行けたらもう猛暑日みたいなこと言ってたから
ね。わーって言ってたよね。
しかも俺九州だからさ、鹿児島だからさ、
こ
う暑いけど、
うん、
でも30度超えたらやっぱ珍しかったから。
そうだよね、35度とか言わなかったよね、うん、ほとんど。
いや、言わなかった
ね。
相当暑くなってるんだなっていうのはなんか実感するよね。
いや、実感する。
あれ、タクは仕事するときはどういう服装なの？
服装？大学とか、あ、大学とか行くと。服装は何、めちゃくちゃなんかラフだよ。クールビズよりもラフぐらいだよ。
あ、
みんな別に T シャツだし、うん、
まあ、なんかこう、日本だと
困ったミーティングがあればシャツ着るぐらい。
あ、そうなんだ、
うん、
でも日本だとほんとね、スーツ着てる人もいるじゃん、夏とかでもさ。
うん、ジャケット着てるよね、みんな。
うん、俺も比較的もう自由だから、もうほんと半袖半ズボンにスリッパみたいな格好で仕事してても別に問題ないからさ、
うん、
いや、なんかスーツとか着てる人大変だなって思いながら。
大変だよ。
なんかもうそういう、一応そういう生活をしてた時もあったから、ね、もう戻れないなと思うと、
うん、社会人としてはなかなか復帰が難しい感じになってきて、
うん、まあ、だから本当自由な働き方をね、実現していけるようにいろいろ頑張んないとなと思って。
そうだね、
うん、
今日はさ、そのテーマ全体、今日の回全体を通して、
うん、
ちょっとプロジェクトの話をしたいなと思ってるんだけど、
うんうん、
前さ、その Web3 やりますみたいな回の時に、
うん、
2つやりますって言ったんだよね、
うんうんうん、
で1つはホープ配りますっていうのを言ってて。
そうだね、うん、
それはもうやってますと、
うん、
でもう1個どうなってるんだっていう話があると思うんだよね、
うん、
でその時確か言ったのは、言葉を集めたりするのはどうかって話をして、
うんうんうん、
医療に関する疑問とかを集めて、我々というか運営側はそれに対して答えを返すという形ではなくて、うん、答えは返ってこないんだけど、うん、疑問を集めて、それがそのみんなの疑問の塊みたいになって、
うん、
それがその答えを探しに行く原動力になって、で答えを見つけ、うん、一緒に見つけに行けるんじゃないかみたいな、そういうプロジェクトをふんわりと紹介して、で最初のうちはその答えが集まってきて、答えが、疑問が集まってきて、答えが変えるわけじゃないんだけど、その代わりとしてトークンという形で自分たちのポイントを配るっていう、そういうスモールなシステム設計はどうかなって話をしたんだけど、
うん、
でもその実際に操作、それをどういう風に形作っていくかっていう話をチームでミーティングにした時にさ、一回それを忘れて何が問題なのかっていうのはもう一回話した方が良くないかっていうことで、
うん、
何週にもわたってずっと議論を重ねてるんだけどさ、
うん、
ちょっと見えてきたかなと思うんだよね。小沢は今どう思ってるか分かんないんだけど、
うんうん、
僕はちょっとこうだんだんこう触覚が出てきたなっていうか、 実感として、あ、こういうことをやりたいのかな、チームとしてっていうのが出てきたから、
うんうん、
それを共有する回にしようかなと思うんだよね。
ちなみに、その前回、イリュラジが Web3 始めますっていうのは、第55回でやってるね。
うんうんうん。
うん、
そう、56回からポップ配ってるもんね。55回うまく配れなくて。
うんうん。
そのね、その、話し合って、2つ大きな課題が出てきたと思うんだけど、
うんうん。
ちょっとその前に話さなきゃいけないことがあるんだね。
うん。まあ、だからその、まずそのどういうプロジェクトというかサービスをやろうとしてるかみたいなところをもう一回おさらいした方がいいかなと。
ちょっと待ってね。そこに行き着く前に、
うんうん、
何に対してアプローチしようとしてるのかっていうところをまず話さなきゃいけないなと思ったんだけど、
うん、
その、なんていうの？何を、何に、何の課題を解決しようとしているか。
うん、
でそれは、その、医療情報にまつわる、医療関係者というか、医療情報を持ってる側と、それをどっちかというと受け取る側、
うん、
まあ、一般の人っていうのはちょっと違う表現なんだけど、なんかその、医療情報コミュニケーションの軋轢というか、
うん、
例えば病院行った時に医者とうまくコミュニケーションが取れなかったみたいなことも例の一つだし、
うんうんうんうん、
例えばそのなんていうかね、困った時に相談した時に出てきた答えが本当に正しいのか分かんないみたいな、うんうん、そういったコミュニケーションエラーみたいな、
うん、
そういったことをなんかこう新しい方法で解決したいなってずっと思ってて、
うん、
それがそのそういった情報の差というか違いによってコミュニケーションのエラーが起きてるなっていう実感が、うん、の医療従事者側からするとあって、
うんうん、
でそれに対して病院の中だけでは解決できないんだっていうのは結構大方な意見なんでね。病院っていうのはもうすごく忙しくてさ、
うん、
その中その外来に行ってる短い時間でそれを全部解決するのは不可能だから、
うん、
病院に行ってない時間にそういうことができたらいいよねっていう意見が結構あって、
うん、
なんか病院とは離れたところでそういったことに対してアプローチしたいなっていう、
うんうん、
なんだけど、うまく、うん、うまく話せてるかな。
まあでもこのイリュラジもそういうなんかミスコミュニケーションを解消するというか、その、ね、を狭めようとする試みの一つなのかなと思うんだけど。
うん。なんかコミュニケーションの接点を増やすというか、
うん、うんうんうんうん。
なんかそういう目的として、いろいろラジオを始めて、
うん。
なんかそれをもうちょっとこう、Web3 は一回忘れて、
うん、
どういうふうにアプローチしていけるのだろうかっていう議論を重ねたと思うんだけど、
うんうんうん、
医療従事者側の一番の課題、それに対する一番の課題っていうのはさっき今言ったみたいに、
うん、
時間がなかなかかけれないっていうのが一つ大きいと思うんでね、
うん、
忙しいというか外来で何十人も患者さんが待ってるところで一人に30分はかけれないよねっていう状況があって、
うんうん、
だからそれを病院の中で解決しようとするんじゃなくて外でした方がいいという意見があって、
うんうんうん、
ただそれをその外でやろうとするとボランティア活動みたいな感じにならざるを得ない状況があって、
うん、
でみんなこうその組織からは若干こう疎まれたりとかいうこともありつつ、なかなかそういうのを積極的にできる環境ではないよねっていうのが医療従事者側の課題感として大きくあるんでね、
うん、
それが一つあるなっていうのと、
うん、
でもう一つの課題としてはやっぱりその受け取る側としても自分がすごい健康な状況で楽しいことが周りにいっぱいある中で医療情報を積極的に取りに行こうっていう人がどのぐらいいるんだろうかっていう課題はあったと思うんでね、
うん、
で、その将来役に立つかもしれない情報がそこにあったとして、
うん、
その横には面白いエンタメコンテンツがたくさんあるわけじゃん。
うん、
なんかその時間の使い方として毎日ね、医療情報ばっかり触れるっていうのはなかなか想像できないのかなと思ったね、
うん、
特に健康な人っていうのはまあどっちかというと医療っていうのは他人事であるっていうのは責められることではないと思うね。それが普通なことだと思うんだよね、うんうん、
むしろだからずっと他人事であればそれはそれでいいことなような気もするしね。
ね、その健康に対して
そうそう
人生を通して健康であるっていうことの証拠かもしれないし、
で身近な人もみんな健康でね、その病気とかに全く関わりがないっていうのはある意味幸せなことだとは思うよね。
うんうん
うん、
そうだからなんていうの、そこはなんていうの、それの状況が悪いと言いたいわけではなくて、
うんうん、
医療情報を伝えたいっていう人がいて、それを受け取る人がいて、
うん
でも受け取る人はその段階ではあんまりなんていうか関心がないというか、
うん、
そういう状況の違いがコミュニケーションの難しさを生んでるのかなって思ったんでね。だから2つの課題なんだけど、うんうん、まあ表裏一体というかつながってるような感じがするなっていうのが現状だと思うんでね、
うんうん、
そう。ただその今小坂がさっき言ったみたいに人生を通して周りの人も自分もずっと健康だったらとってもいいことなんだけど、
うん、
でもそうは言ってもどこかで人は病気になるし、
うん、
どこかで人はその生涯を閉じるということは分かっているんで、
うん、
そのイベントが起きる前からある程度準備できてればなしがこうコミュニケーションがスムースに進むんじゃないかなっていうふうな思いもあるんでね、
うん、
とかどっかのタイミングで関心を持ってくれてあるちょっとずつその健康な時から時間を割いてもらえると何かイベントが起きた時に準備がある程度できてるから、
うん、
スムースにこうコミュニケーションができるっていうそういうことが理想としてはあるかなと思うんだけど、う
ん、あともう一つあるのは例えば自分が健康だとしても、まあ、何らかの病気とか障害とかで、まあ、やっぱ世の中に苦しんでる人っていうのはいるわけじゃないで、うんたとえこう、まあそういう人たちと距離が近くなくても、同じ社会という、こう枠組みの中で一緒に生きているわけで、同じような社会システムの中で、うん、まあ共存しているというか、生活している人がいるわけだから、うん、たとえ自分に関係のない、障害とか病気とか、そういう医療の問題について知るっていうことは、まあなんていうか、そういう人たちの苦労とか、をこう想像する能力が身についたり、まあなんか例えば駅でさ、こう困ってる人を見かけた時にうまくこう対処できたりとか、なんかいろんなところで役に立つ部分も多くあるのかなと思ってるって感じかな。
いや、そうなんだよね。
うん。
そうだから、その、まあちょっとこう語弊を恐れずに言うと、
うん、
普通に暮らしてると、そういった事柄っていうのはあんまり見えてなくて、
うん、
基本的には医療っていうのは他人事であることが多いんだけど、
うん、
年に数回ね医療関係のことと触れ合うとしてもね、
うん、
だけど自分事化するといいこともあるんじゃないかなっていうか、うん、社会にとって社会全体としてね、
うんうん、
医療を自分事化してくれる人が増えた方が社会全体としてもメリットがあるんじゃないかなっていうのは思うことなんだよね。
うんうんうん、
で、そこをなんかこう新しい形で刺激できないかなっていうふうに最近は思ってるっていうとこだと思うんだけど、だからまあどっちかというと受け取る側をなんかこう受け取る側のサービスを提供したいと思ってるっていうことだと思うんだよね、
うんうん、
その医療情報を提供したいと思ってる人を助けるようなサービスを作りたいっていう議論も少しは出たんだけど、それよりは受け取る側の方のこうシステムを整備するみたいなことをやりたいと思ってるんじゃないかなと思うんだけど、
うんうんうん、
最初にあった2つの課題のうち、
うん、
どっちかというとだけどね、
うんうんうん、
そう。で、なんで他人事なのかなっていうところを結構議論を深めた気がするんだよね。さっきおざられてくれたみたいに、周りに困ってる人はきっといるはずなんだけど、でもそこまで身近じゃないとか、核家族になってるから、あんまりこう病気で、その病気になっている人が周りにいないのではないかとか、病気という状態があんまりリアリティがないんじゃないかっていう想像をしたんだよね。で、
それはでもあれ、いいというかさ、その治らない病気とかがなくなってきたりさ、してる、こう、社会的ないい側面でもあるんだけどね、ところもあるもんね。
だからそのね、その昔はさ、今言ってたのはその通りだと思うのは、昔はさ、同級生がさ、小学校とかね、中学校とかの同級生がすごく若くして亡くなるっていうこと結構あったと思うんだよね。だから昔が医療に他人事じゃなかったかどうか今判断できないんだけど、でも今に比べるとそういった出来事っていうのは多かったような気はする、確かに。だからそういう接点も多かったと思うんだけど、今は現状やっぱりそれに比べると減ってるし、ね、病気を治せる時代、治せる病気が増えてきたっていう時代ではある。
そうだよね。
その周りに医療に対する接点が少なくなってるのかもしれないし、もともと少ないのかもしれないし、でも足りないのはおそらく事実なのかなと思うんだよね。で、そこから一番最初に発想したのは、じゃあその接点を増やせばいいんじゃないか。つまり、そういった情報を増やせばいいんじゃないかっていう議論になったんだけど、例えば、なんかこう、そういった物語を作るとか、そういった話にもなったんだけど、でもよくよく考えてみると、そういった医療関係のコンテンツ自体っていうのは結構あるんだよね。
漫画とかね、ドラマとかね。
で、まあ、言い方はまたちょっと違うかもしれないんだけど、でも、そのストーリーの中ではさ、医療にダイレクトに関わるコンテンツじゃなくてもさ、いろんな漫画や映画や何かしらで、主人公とかそれに関わるキャラクターがさ、怪我したりとか病気になったりとか、亡くなっちゃったりとかするわけじゃん。だから、むしろそういったことは別に十分にあるんじゃないかって思ったんだよね。だから接点としてはある程度もあるし、だからないと思ったんだけど、でもそれを増やすためにできることっておそらくこうストーリーを作るとか、物語を作るとか、漫画を描くとか、そういったことになるんだけど、それって実は結構あるよねって思ったんだよね。そしたら、そうやってこう、仮説としてそういった接点がないから他人事なんじゃないかっていう仮説がちょっと揺らいできて、僕の中で個人的にね。ある程度あるわけなんだよね。で、ドラマにしてもさ、医療系のドラマって結構人気なし、なんていうかジャンルでさ、1クールに1個くらいあったりとかするぐらい結構あるわけじゃん。昔から今までさ、結構あって。ってなると、医療に触れるとか、病気のことを考えるっていうタイミングはある程度ある。けど、でもやっぱり他人事っていう状況があると。なんで、そこがなんでかなって思ったんだよね。次に。で、他のメンバーが言ってたことなんだけど、なんかこう、情報を自分ごと化するのにアクションが必要なんじゃないって言ったんだよね、その人が。で、それはなんとなくしっくりきてて、例えばさ、身近にちょっと障害を持った子供と友達がいたと。で、それを外から見てる分には、 まだ他人事なんだけど、
うん、
でもその子をちょっと助けようとかさ、
うん、
助けた結果いろんな困難にぶち当たって、
うん、
それを解決しようと思ったっていうことがあるとさ、
うん、
自分ごと化すると思うんだよね、
うんうんうんうん、
その子のために例えばどっかに一緒に買い物に行きたいと思ったんだけど、
うんうん、
エレベーターがなかったからすごく大変だったとかさ、
うん、
そういった思いをしたらやっぱりなんていうかアクションを起こしたことによってより具体的に自分ごと化していくと思うんだよね、
うん、そうだね。
そうだからなんかそのアクションの部分がなかなか難しいんじゃないかなっていうその議論にもなったんだよね、
うんうんうん、
情報がいろいろあって病気について知るとか感じるきっかけはあるんだけど、
うんうん、
自分がその病気じゃないから、
うん、
アクションとして病院に行くっていうことはあんまりしないだろうし、不安になって健康診断に行くとかはあるかもしれないんだけど、
うん、
それがなかなかない。
健康診断なんて年に1回だもんね、受けてもね。
そう、
習慣にはなりづらいよね。
そうで、そのアクションをものすごくこうその作品からね、
うん、
ものすごく感銘を受けて、
うん、
アクションを起こした人っていうのが割とその免許を取ったりするんだよね。看護師さんの免許を取ったりとか、うんうんうん、医者の免許を取りたいと思ったりとか、だからある作品がモチベーションになって医者になろうと思いましたとかっていう人は割といるんだよね。
海猿現象だね。
ん？
海猿現象。
海猿とかもそうだよね。
うん、海上保安庁。
だからその、
うんうん、
なんていうの？そういうアクションになっちゃうっていうか、
うん、
アクションが大きくなっちゃうんだよね。
うんうんうん、
でも それをそこまでする人はやっぱり少ないから、
うん、
だからその、なんかその自分ごと化するためのアクションが少ないんじゃないっていう議論が生まれて、
うんうん、
あ、そうかもしれないなって思ったんだよね、
うんうんうん、
でちょっと揶揄とかではなくて、
うん、
その現象として捉えた時に、うん、そうかもしれないなと思った例の一つなんだけど、
うん、
試してがあってんでさ、健康法とかやるじゃん、
うんうんうんうん、
で、まあ、例えばバナナが効くと、
うんうん
うん、なんか血液をサラサラにするにはバナナがいいですって言ったっていうことにして、
うんうん、
仮定ね、だから別にそれが、うんうん、そういうことが本当にあったかどうかは別にして、そういうことがあったとすると、
うんうん、
次の日バナナはスーパーからなくなるわけだよね、
うんうんうん、
でもそれって多分アクションなんだよね、それが、
うんうんうん、
健康法を知った自分はやっぱ健康になりたいと思ってるから、
うんうん、
自分ごと化するアクションとしてバナナを買いに行って食べるという習慣をつけようと思ったっていうことになると思うんだよね、
うんうんうんうん、
で結構それが習慣化してる人っていたりして、
うんうんうん、
僕のおばあちゃんとか結構そういうタイプの人なんだけど、
うんうんうん、
でも実際にアクションがあることによって自分ごと化してる感じがするんだよね。これを食べてると、
うんうんうん、
血液サラサラになるだった、血液サラサラになるから食べてるんだみたいな感じで、
うんうん、
ずっとこう続けれるんでね、
うんうん、
それってなんかこう情報を聞いただけだとまあそっかって思うんだけど、
うんうん、
アクションを提示してることによってこう自分ごと化してんじゃないかなと思って、
うんうん、
だからなんかそういう構造を作ってあげるというか、そういうこと、うん、そういうことがあると他人事だったのが自分事化する人が増えるんじゃないかなって思ったんだよね、
うん、そうだね。だからアクションが明確で分かりやすければ分かりやすいほど習慣化しやすいっていうのあるよね。
自分事化しやすいみたいなね、
うんうん、いや
だからそのチームメンバーと話した時に出てきた例として一つあったのは、変態のファンっているよね。
変態？
天体ショーってさ、あの天文学、
ああ天体ね、
星を見るのが好きみたいな人いるよね、うん、でもそれはさ、なんかその熱狂的なファンみたいなのがいるじゃん、
うんうんうん、
でも宇宙飛行士になったりとか天文学者になりなってるわけではないよね、
うんうんうん、
だけどアマチュアの天文学ファンとして結構なスキルを持ってたりするじゃん、
うんうんうん、
それってなんかいろんな入り口があって、科学雑誌で読んだとか、科学の実験をしたとか、なんかこう宇宙兄弟を読んだとか、いろんな接点が、宇宙との接点があって、でその結果星を見始めたんだと思うんだよね、その人たちも。それがアクションになって、で星というのが身近になって、で結果別にそれを学問として追求してるわけじゃないんだけど、相当詳しい、そのアマチュアの専門ファンみたいになったみたいな状況は結構あると思うんだよね。それがその鉄道だったりとか、いろんなその趣味にも応用できると思うんだけど、いろんなこうアクションを起こせるっていうのが趣味の第一ステップというか。でも医療情報が趣味ですっていう人ほとんどいないと思うんだよね。まあいると思うんだけど、ちょっとなんか違う感じがするじゃん。なんか健康オタクみたいな感じにちょっと揶揄されやすいというか、健康、医療情報を積極的に集めて健康法をいろいろ試してると、なんかそんな感じで揶揄っぽい雰囲気が出たり しがちなのかなと思ったんでね。だそこにはその具体的なアクションが欠けている、もしくは分かりづらいという原因が、根源的な原因があるんじゃないかなっていうところまで議論は進んだんだよね。でそこで小座が言ったことが興味深かったんだけど、でも言ってもアクションも実はあるよねみたいな話をしたんだよね。見えてないだけで、社会のためになるような医療行動、メディカルアクションはあるんじゃないかなって小沢言って、例えば本を読むとか、医療の本を読むとか、その医療の講習会を受けるとか、そういうのは医療行動と医療メディカルアクションとしてもいいんじゃないのって言ったんだよね。
そうね、だからで
最初に言ってた言葉を、疑問を集めるみたいなことも、そのアクションの最小単位の一つなんじゃないかって言って、あ、なるほどって思ったんだよね。
そうそうそう。だ自分は医療行為だとは認知してないけど、実はそれが自分の健康のために役立ってたり、あの、長生きするために役立ってるかもしれない行為っていうのは多分いっぱいあって、って考えると、もう生活のすべてが医療行為だと言っても過言ではないのかなっていう気がしてて。睡眠をとることもさ。
そうだよね。睡眠も言ってたよね。医療行為っていうと、なんか治療とか診断とかっていうこととイコールになっちゃうから、ちょっと言葉を変えたいっていう、思ってて、で、医療行動って言ったりとかしてるんだけど。
そうね。メディカルアクションとかね。
僕の中ではメディカルアクションっていう横文字がちょっとしっくりきてんだよね、今は。
そうそうそう。だから、そう考えると、だから散歩したりランニングすることも、健康の、自分の健康のために役立ってるし、で、それがなんか、
そうなんだよね、
自分がさ、健康にいようとすると、その近くの家族とか友達も触発されて、一緒に運動をやり始めたりして、なんかその社会的にみんな健康になっていくみたいなことを、大きく俯瞰した視点で捉えれば、結構、その医療につながるメディカルアクションっていうのは、あの、定義できるんじゃないかなって思ったんだよね。
そう。で、いや、確かにそうだわと思って、その他の献血っていうアクションが出てきたんだけど、献血っていうのは確かに具体的なメディカルアクションだと思うんだよね。で献血をすることによって明確に助かる人たちがいて、でそれは社会のためになる。でなんで献血が必要なのかっていうことを情報として知って、それをアクションに起こすことで、自分ごとかにもしやすいみたいな、そういったこともそうだと思うし、まああとその救命救急講習、で結構その時々やってたりするんだけど、自治体とかが、それを受けるっていうのは具体的なアクションの一つとしてもいいと思うんだよね。
確かに。
いろいろある。で今その次に疑問になるのは、その情報はあるわけでしょ。いわゆるその医療に 売れるきっかけになるようなコンテンツというか、なものはたくさんあるし、
うん、
具体的なアクションもないわけではない、
うん、
だけどまだ他人事なんだよね、
うん、
でそれがなんでなんだろうっていうふうに言った時に議論としてこう上がってきたのは、そのバラバラなんがいけないんじゃないっていう話になったんだよね、
うんうんうん、
でいろんな医療関係のコンテンツはたくさんあって、
うん、
でメディカルアクション自体もある程度あるんだけど、
うん、
それがうまくこうつながってない、
うん、
もしくはまとまってないので、知ったやった自分のこと自分の身についたみたいな感じの流れになってない、
うん、
っていうところがもしかしたら原因なのではないかというところまで来たと思うんだよね、議論として、
うんうん、
それはなんかこうしっくりきててすごく、
うん、だからさっきの話にちょっと戻ると、まあその献血っていう行為はさ、割とどんな人でもトライ参加できて社会貢献できる行為だと思うんだけど、
うん、
まあ、多分その定期的にあの献血行く人っていうのは一定数いるのかなと思うんだけど、うんうんうん、自分とかはそのきっかけがないから行ったことがないんだけども、
うんうん、
それがじゃあ例えばすごい親しい友達とか恋人とかに勧められて一緒に行こうよって言われたら行くかもしれないし、まあその献血っていう行為を一回やったことによって、まあ他にどういうメディカルアクションと呼ばれるものがあるのか、その社会貢献できるような医療活動っていうのがあるのかとか、うんを興味持って調べたりすることができれば、もっと違う分野にも興味を持つことができるのかもしれないし、
うん、
うん、なんかそういうの、なんかその医療にまつわる活動がなんか体系的にね、整理されてるサービスっていうのは今んとこないのかなっていうような感じはするよね。
うん。いや、それね、すごい面白いというか、
うん、
そっちかって思って、たのは、
うんうん、
医療情報をキュレーションして、
うんうん、
それを管理してその参照しやすいように管理をして、うん、何かあった時にはそこを訪れてもらうように整備しましょうっていう声は結構あるんだよね、
うんうんうん、
医療従事者側から特に、
うんうんうん、
でそれはすごくさその通りだと思うわけ、
うん、
でもそれと今小沢が言ってたのは似てるようでだいぶ違うのは、
うん、
その集めてまとめておくっていうそのキュレーションっていう単語は一緒なんだけど、
うん、
単語というか行為は一緒なんだけど、
うん、
何をまとめるかっていうといろんなメディカルアクションがまとまっていて、
うんうんうん
うん、で一つ興味があるとその横にも飛びやすいようにまとまっていて、
うんうんうん、
でそれがなぜ必要なのかみたいなところの最初の入り口から、
うん、
だからこういう行動をしてもらえると社会のためになるんですよっていう一つの道筋が綺麗に描かれる、
うんうん、
まとめてあると、
うん、
っていうことだと思ったんだよね。
そうね、そうね。だから献血っていうのはさ、
うん、
献血は血液をまあ提供するわけじゃない、自分の血液を、
うん、
でそのまあ提供す、じゃあ他になんか提供できるものってあるのかなとか、そういう疑問を持った時に、例えば、
うん、
あの、免許証の後ろにさ、臓器提供するかしないかの意思表示ってあると思うんだけど、
うんうん
うん、あれは自分が交通事故になっても助からないっていう状況になった時に、臓器を提供するかしないかっていう話だと思うんだけど、
うん、
提供するかしないかで言えば、臓器だって提供できるものの一つとしてカウントできるよねとか、
そうだよね、
そういう制度があるんだよねとか、
うんうんうん、
で、まあ、俺なんか免許証、その臓器提供多分チェックしてないけども、なんかそれがきっかけで、まあ、チェックするようになるかもしれないし、なんかそういうやっぱ接点を増やすっていうことが、うん、なんかいろんな知識とか行為につながっていくといいのかなというふうには思うよね。
いや、そうなんだね。で、
うん、
そういう人がさ、その、うん、アクションを起こしたときに、あなたはこれとこれとこれのアクションを起こしてますねっていうのが最初の1画面かそう、うん、サマリー画面とかで 履歴が分かるようになっておくとさ、うん、それが、うん、医療行動、メディカルアクションの履歴書になるじゃん。でそれがこう社会的にこうかっこいいとかさ、それを集めることがポジティブな意味での医療に対する貢献っていうことがこう意味付けできていくと、病気っていうとすごいネガティブなイメージ強いし、なんか人が亡くなってしまうみたいなさ、医療っていうのはネガティブな感情と近しいことが多いんだけど、でもそういったメディカルアクションの履歴書をこう作り上げましょうみたいな感じのポジティブなイメージがつけれると、より積極的に、あ、自分もやってみようかなっていう人も増えるんじゃないかなって思って、でなんかそういう方向性がすごくしっくりくるなって話してて思ったんだよね。
だからなんかイメージとして一番近いのかどうかわかんないけど、まあ何度もこういう議論をこうみんなでチームでしてる中で、こう近しい行為だなっていうのが、あのスタンプラリーなんだよね、この俺的には。その山手線とかでさ、こう各駅に違うスタンプが置いてあってさ、こう子供たちが夏休みとかにこうスタンプをしてるようなやつがあるんだと思うんだけど、なんかそういうアクションと今回のそのメディカルアクションのを集めるっていうか、網羅するっていうなんか行為が、なんかイメージ的に近いのかなと思って。
なんかちょっとまあ不勉強かもしれないんだけど、僕のね、その医療情報発信に関する事柄で、まだ見れてない部分結構いっぱいあるからあれなんだけど、もうそういった形で、情報をまとめていくっていう人は、あんまりいなかったんじゃないかなと思って、方向性として非常に面白いと思ったんだよね。
まあでもお医者さんもさ、その分野に限ってはすごいいろんな知識を持ってるけど、やっぱ違う分野に限って言えばね、そこまで専門性が高くないっていうパターンもいっぱいあるわけじゃない？
いや、もちろんもちろん、その専、自分の専門を超えないっていうのが、その、なんていうか、それを倫理観として持ってる人結構多いよね。その自分はこの専門だけど、一個離れたらもう素人だっていう人は結構多いと思う。
そうよね。だから、その医療活動とか、まあ、医療っていう対象がものすごく広いなと思ったの。この問題を扱うというかさ、ずっと議論してきて。だからなかなかやっぱ対象を絞りづらいし、こう俯瞰的に網羅しようとするとものすごい莫大な情報量になるから、それを網羅するっていうのはすごく、難儀だなっていうのは感じていて。なんで、まあ、まずはだから、さっきの課題のところに戻ると、そもそも医療アクション、メディカルアクションと呼ばれるものが認知されてないというか、よくわかっていないから、まずそれを整理してあげるっていうのと、まあ、あとその、横に、ね、こう、なんていうのかな。こう、一つのことをきっかけに、いろんな分野に興味を持ってもらうような仕組み作りとか、そう、体系的に、まあなんか医療全体のことを学べるようなサイトとかサービスがあると、すごく役に立つのかなと思ったよね。
なんかそこら辺になんか埋まってるんじゃないかなって感じがするんだよね。
まあで、こう、今、目下、毎週ね、こう、他のメンバーも含めて、こう、議論を進めながら、少しずつサービスを形にしていこうっていうような段階なんですよね。
だからでも、その、作戦としては、一つこう、一つのメディカルアクションに対して、システムをローンチして、それをいろんなところにこう、応用していくみたいな計画なんだよね。だから、なんかこう一つ、こうメディカルアクションを決めて、そこに対してシステムを組んでいって、で、もう一方で、その、どういった全体的なメディカルアクションが考えられるかっていうまとめをしていくみたいな。
あとはその人が、まあ、やってくれたというか、やっている、そのメディカルアクションを、 まあ、他のいろんな人が見えたり共有できたり、うん、まあそれが一つのなんか社会的ステータスとして、あ、こんだけいっぱいメディカルアクションやってるんだみたいな、一つのなんか評価っていうとあれだけど、まあなんかちょっとしたね、勲章的なものに使えるのもいいのかなみたいな話をしてるよね。
うん、いやそうだから、それがね、その社会貢献の証というか、
うんうんうんうん、
そういったニュアンスが乗っかるといいよね。
うん、まあでも医療はやっぱ、まあこの医療ラジも含めてなんだけど、まあやっぱなんていうのかな、すごく取り扱うのが難しい分野というか、やっぱ人の生死に関わる部分の話だし、うん、なところもあるし、
うん、
なんか、うん、やっぱそのなかなかその社会的にそういう医療従事者と非医療従事者のコミュニケーションがうまくいかないっていうところも含めて、やっぱ扱いにくい問題なんだなっていうのはこう実感するね、毎日というか、うんうん、
まあ、ちょっとこう喋りながら考えをまとめるみたいな、
うん、
そういった回になったんだけど、
うん、
定期的にこういうのをやって自分の考えも整理しながら前に進めていきたいなっていう感じですね、
うん、そうだね、うん、で本当今ね3人4人とかそれぐらいの人数でちょっと毎週話しながら進めているんですが、うん、まあ、僕らもまだまだね考えが未熟なところもあるし、まだまだ俯瞰的に見れてないところもあるかもしれないので、もしなん か、うん、今回の回を聞いて質問とかこんな考え方もあるんじゃないかとか、なんかそういうご意見とかご質問とかがをいただけるとすごい参考になるなっていうところもあるんで、
本当そうですね、
うん、ちょっと今日は長くなっちゃったけど、
ぜひぜひ、うん、ちょっとキーワードだけ、
あ、そうだね、今回ポープ、今日、うん、今回の回のポープを配るキーワード、
うん、
はい、
キーワードメディカルアクションにしますか。
メディカルアクション、カタカナでも英語でも何でも OK ですか。
うん、あ、英語でもいいですね。
うん、まあじゃあ我々が今取り組んでいるメディカルアクションを見える化するなのかななんかそういったことを今プロジェクトとして考えてるんで、うんうん、今回のキーワードはメディカルアクションということですと。
はい、
でポープが欲しい方は、Twitter の DM、イリュラジの DM にメディカルアクションというキーワードを入れて送ってくださいということですね。
はい。はい、
ちょっとそろそろいいかな。
うん、そうですね。
ポープの、ゲットする仕方とかは前回とか前々回でも説明してるんで、ちょっと、
うん、
詳しい方はその回を聞いて、
最後の方を聞いてもらえれば。
はい。はい、いいかなと思います。じゃあぜひぜひ、はい、質問やご感想をお持ちしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。